次に決議案第2章について報告します。第2章は過渡的な情勢の下での日本共産党の任務を明らかにしています。まずこの章の全体の組み立ての特徴について述べておきたいと思います。決議案では第5項で過渡的な情勢の下での国民の探求の過程、認識の発展の過程は、自らの切実な要求を実現することを出発点にしながら、政治的体験を一つ一つ積み重ねる中で、自覚と力量を高めていくが、それを後押しし、促進するところに、日本共産党の任務があるとしています。そして第6項、第7項、第8項、第9項で、過渡的な情勢の下での日本共産党の3つの任務。第1に、国民要求に応えて、現実政治を前に動かすこと。第2に、2つの異常、異常な対米従属。財界大企業の横暴な支配を正し、党綱領が示す国民が主人公の新しい日本への改革を目指す国民的合意を作ること。第3に、日本の政治の反動的逆行を許さないことを具体的に提起しています。さらにそれぞれの任務の中心点を述べた上で、この章の最後の項、第10項で、我が党がこの任務をやり遂げるならば、日本の政治は過渡的な情勢を前向きに抜け出し、おのずと国民が主人公の民主的政権、民主連合政府を樹立する条件が開けてくるだろうと述べています。民主連合政府というですね、大志とロマンある私たちの目標は、第2章をずっと読み進めて最後のところに出てくると。一番のこの目標は最後に出てくるという組み立てになっております。過渡的な情勢の下での我が党の活動の根本姿勢として、我が党の結論を押し付けるという態度ではなくて、国民要求から出発し、国民とともに新しい政治を探求するという姿勢を堅持することが重要であります。すなわち国民が認識を発展させていくダイナミックな過程、それを促すさまざまな契機を念頭に置きながら、それを後押しし、促進するという姿勢を堅持するということです。我が党は国民が主人公となる新しい日本を目指していますが、この道を前に進める主人公となるのも主権者である国民なのであります。どんな問題でも、そうした姿勢を堅持して取り組んでこそ、国民の共感を広げ、日本の政治をさらに前に進める仕事をやり抜くことができます。この章の組み立て自体がですね、過渡的な情勢の下で、党が堅持すべき政治姿勢の根本を踏まえたものとなっているということを、まず強調しておきたいと思います。米軍基地問題と日米安保体制について報告します。決議案第7項で述べている異常な対米従属の政治を打破し、独立平和の日本を築く改革に関わって、この間沖縄の米軍基地問題が国政の熱い中心問題として押し出されてきています。決議案は軍事同盟が21世紀の今日の世界で20世紀の遺物というべき時代錯誤の存在となっていることに加え、日米軍事同盟は米国を中心とした4つの軍事同盟の中でも他に類のない異常な従属性、不平等性を特徴していることを全面的に 明らかにしています。そのことを集中的に示しているのが沖縄の米軍基地問題であります。昨年11月8日2万1000人が集った沖縄の県民大会では、普天間基地の即時閉鎖撤去、辺野古への新基地建設と県内移設に反対するを県民の総意として確認しました。沖縄県民が基地のない沖縄を目指す戦いを発展させる大きな契機となったのは、基地のたらい回しを押し付けてきた自公政権に決定的な退場の審判が下ったことにありました。総選挙での審判は、国民が声を上げれば政治は変えられる、県民が声を上げれば基地は動かせる、この思いを沖縄県民の中に大きく広げるものとなりました。この県民の動きに対して鳩山政権は動揺と迷走を繰り返し、昨年12月普天間基地問題について年内決着を先送りし、与党で移設先探しを行っていくことを決定しました。決定しないという決定です。これは両面で捉えることが大切です。一つは、沖縄県民国民世論の圧力の下で、鳩山政権が県外国外という公約をすぐには覆すことはできないでいるということであります。昨年10月に来日したゲーツ米国防長官から現行案での早期決着をと強圧的に迫られた際には、岡田外相も北沢防衛省も県内移設しかない、年内決着をと次々に発言する事態が生まれましたが、首相は県外国外という公約をすぐには覆すことができず、年内の決着も先送りにせざるを得なくなりました。これは県民の力、国民の力が働いた結果であります。しかし同時に、解決の道筋は何らついたわけではありません。政府与党の最大の問題点は、移設条件付きの返還に固執し、この立場から何のあてもなく普天間基地の移設先探しを行うというところにあります。下地島という名前が挙がったり、伊江島という名前が挙がったり、無人島とでも思ってるんでしょうか。冗談ではありません。沖縄県内はもとより、本土も含めて普天間基地の苦しみはどこに移しても同じ苦しみです。こうしたやり方では問題は絶対に解決しません。それは基地たらい回しを押し付けた錯誤以来、13年間にわたって基地が動かなかったという事実が証明しているではありませんか。また政府与党は辺野古への新基地建設を白紙にしたわけではありません。予算もつけ、環境調査も進めるとしています。辺野古の美しい海を潰して新基地を作る計画に反対する戦いの手を、いささかも緩まるわけには絶対にいかないということを強調したいと思うのであります。我が党が昨年12月14日党首会談で、沖縄県民の思いに立った解決を首相に求めますと、鳩山首相は、日米合意がある、長い間苦労されてきた県民の思いもある、どちらも大切だ、どう解決するか悩んでいる、良い知恵があれば共産党からも教えていただきたい と述べました。悩んでいるという言葉にはそれなりの真実味を感じました。そこで私は普天間問題を解決するには移設条件付きの返還という立場から抜け出す必要がある。無条件撤去を求めて米側と本腰を入れた交渉を行うことが必要だと提起しました。しかし首相の回答は、共産党さんの気持ちは受けたまわしてもらうが、安全保障抑止力という問題がある。無条件撤去を求めるのは交渉はでは難しいというものでした。県民の思いと日米合意とどちらも大切と言いますが、両者は決して両立しません。それならば県民の思いを優先させることが主権国家の当然のあり方ではないでしょうか。無条件撤去では交渉が難しいと言いますけれども、移設条件付き返還、基地のたらい回しという路線こそ、すでに破綻した展望のない道であることは事実を見れば明らかではありませんか。無条件撤去を求めて米国と正面からの交渉を行うことこそ一見困難に見えますが、問題解決の帯同であり近道であり最も現実的な方策だということを訴えたいと思うのであります。なぜ鳩山政権がそうした真っ当な対米交渉に踏み切れないのか。国会論戦でも党首会談でも首相の口から言われた、海兵隊は抑止力として必要、日米安保があるからという二つの呪縛に縛られているからです。この二つを盾にして無条件撤去を求めることを拒否する点では、新政権は旧政権とその路線と少しも変わるところがありません。政府が海兵隊は抑止力として必要と言っているのは、日本の平和と安全のために必要だということですが、実態はどうか。海兵隊というのは米軍が行ってきた先制攻撃の戦争で常に先陣を切っての殴り込みの任務を与えられてきた部隊です。沖縄の海兵隊も無法なイラク戦争に派兵され、ファルージャでの民間人の虐殺に参加しています。事実を見るならば、海兵隊は日本の平和と安全のための抑止力なのではない、世界とアジアの平和に脅威を与える侵略力が実態ではありませんか。このような物騒な部隊は沖縄にも日本にも必要はないという立場にきっぱりと立つべきであります。日米安保があるからという議論について、我が党は基地問題の根本的解決の道は安保条約を廃棄することにあると主張しています。同時に世界ではフィリピン、エクアドルなど米国と軍事同盟や軍事協定を結んでいた国で堂々と基地を撤去した例はいくらでもあります。日本だけができない道理はないではありませんか。この2つの呪縛に縛られたままでの先送りや小手先細工では問題は決して解決できません。米国が前政権以来進めている米軍再編というのは生優しいものではありません。言葉の上では地元の負担を軽減しつつなどというものの、実際に進められていることは沖縄でも全国でも日本国民にとっては負担軽減どころか負担強化であり、基地機能の強化そのものです。それは2006年に日米で合意された米軍再編のロードマップ以来、基地機能の傍若無人の強化が図られている普天間基地、嘉手納基地など沖縄の実態、 そして全国各地の米軍基地の実態が示しています。海兵隊について言えば、海兵隊の緊急事態への対応能力の強化や、それらの能力のハワイ、グアム及び沖縄の間での再分配によって、太平洋における戦力構成を強化すると公然と謳い、ハワイ、グアム、沖縄の海兵隊を一体的に強化することが米軍再編の大方針とされています。それらを全て合理化する論理が、在日米軍海兵隊は抑止力として必要というものであります。そうである以上、抑止力、日米安保の自爆にとらわれ、米国の顔色をうかがうような態度では問題は決して解決しません。沖縄県民の声を堂々と代弁し、県民の戦いと一体に、普天間基地の無条件撤去、基地のない沖縄を目指す本腰の対米交渉を行ってこそ道は開ける。我が党はそのことを新政権に強く求めるものであります。日本政府をそうした立場に立たせるためには、戦いが必要です。皆さん、沖縄と本土が固く連帯して、基地のない沖縄、基地のない日本を目指す一大国民闘争を起こそうではありませんか。沖縄の基地問題をめぐる戦いは、国民が自らの切実な要求を実現することを出発点にしながら、政治的体験を一つ一つ積み重ねる中で、政治を変える自覚と力量を高めていく過程を典型的な形で示しています。そして沖縄県民の中で、この苦難に満ちた現状を変えるためには、日米安保条約の是非そのものを問う必要があるという動きが起こっていることは重要です。沖縄での世論調査では、安保条約の抜本的な推しの意見が過半数を占めるに至っています。基地の重圧に苦しめられている沖縄の自治体の府省さんとの懇談の中で、安保条約の是非に関する新たな議論を国会の中で巻き起こしてほしいとの声が寄せられたことは大変に印象的でありました。今年2010年は、日米安保条約が改定されて50周年の節目の年になります。この年にあたって、我が党は日米安保条約廃棄を国民の多数派にすることを目指し、次の3つの角度からそのための努力を尽くします。第1は、平和を願う国民要求から出発して、日米軍事同盟の他に類のない異常な特質を一つ一つ正す戦いを起こすことです。決議案は、日米軍事同盟は米国を中心とした4つの軍事同盟の中でも他に類のない異常な特質を持っているとして、米軍基地面積と駐留米兵数、海兵隊と空母という殴り込み部隊の配備、在日米軍による事件事故の多発と治外法権的な特権を保障する日米地位協定、世界一気前の良い在日米軍駐留経費負担、国民を欺く事前協議制度、米軍再編の名での世界的な軍事共同体制の強化、経済的従属の制度化の7つの角度からその異常な従属性を全面的に明らかにしています。これらの諸問題は、日米安保条約の下でも緊急に正されるべき異常です。その異常を正す戦いの中で、その根本にある安保条約そのものの是非を国民に問うていく活動を 大いに進めていきたいと思います。第二に、決議案が示しているように、世界の大きな流れを見るならば、この半世紀に軍事同盟の元にある国の人口は世界人口の 67% から 16% へと激減しました。多くの国々が軍事同盟から抜け出し、外部に敵を持たない開かれた地域の平和共同体が世界各地に広がっています。世界は大きく変わりつつあるのであります。21世紀に軍事同盟にしがみつくことがいかに世界の流れに逆行し、世界と日本の平和にとって有害であるかを世界的視野から広く明らかにしていくことが重要です。前政権はもとより、新政権も世界の大きな流れの中で軍事同盟を問い直すという視野が全くないだけに、この事実を広く国民の共通の認識にしていくことは、我が党に課せられた重要な仕事であります。第三は、決議案が述べているように、東アジアに平和的環境を作り上げていく平和外交と一体に、日米安保条約廃棄の国民的合意を作り上げていく努力を進めることであります。北朝鮮問題の解決のためには、困難はあっても6カ国協議の枠組みを復活させ、これを通じて核・拉致・ミサイル・歴史問題など諸懸案の包括的解決を図り、この枠組みを北東アジア地域の平和と安定の枠組みに発展させるという立場での対応が大切です。この問題で米国、中国などがこの間、6カ国協議再開のための外交努力を強めていることは重要であります。我が党は新政権に、日本政府として北朝鮮問題解決のための外交戦略を持ち、問題の外交的解決のイニシアチブを発揮することを求めるものであります。日米安保条約改定から半世紀、この世界でも突出した従属的な体制を、これから先未来永劫続けようという勢力には、日本の独立も平和も語る資格はありません。我が党は、安保改定半世紀の節目の年にあたって、日米軍事同盟の実態を広く明らかにし、その廃棄を目指す世論を広げていくために、あらゆる知恵と力を注ぐ決意を表明するものであります。次に、日本経済の危機とルールある経済社会について報告します。決議案第8項では、世界でも異常な財界大企業の横暴な支配を打破し、国民の生活と権利を守るルールある経済社会を作る改革について述べています。決議案では、ヨーロッパの主要資本主義諸国や国際条約などの到達点に照らして、ルールなき資本主義といわれる日本の現状がいかに異常かを多面的に明らかにするとともに、ルールある経済社会への改革は、日本経済が今日の経済危機から抜け出し、家計内需主導で安定的に成長する上でも最も合理的な方策であると強調しています。報告では、今日の経済危機を打開する上でも、ルールある経済社会への改革が緊急かつ根本的な処方箋となっていることに焦点を当てて述べていきたいと思います。日本の経済危機と国民生活の実態は極めて深刻です。雇用情勢は 完全失業率、有効求人倍率とも過去最悪水準です。日本経済の土台を支える中小企業の年間倒産件数は2009年には1万3000件を超え、倒産によって毎月1万人程度の雇用が奪われる事態が続いています。私たちは今日の世界経済危機の性格を金融危機と過剰生産恐慌の結合と捉えていますが、日本で起こっていることもまさに過剰生産恐慌に他なりません。それは政府自身も需要と供給のギャップが約40兆円と日本の GDP の1割近くに達すると認めていることにも示されています。重大なのは、日本の経済危機が発達した資本主義国の中でも特に深刻であることです。 OECD の経済見通しによりますと、日本の2009年実質経済成長率はマイナス 5.3% と、先進7カ国のうちで落ち込みが最も激しいものとなっています。なぜ日本経済と国民生活の落ち込みがこれほどまでに激しいのか。それはルールなき資本主義と言われる日本経済の異常な歪みと深く関わっています。大企業が利益を上げても国民の所得に反映せず、国民生活も向上につながらない。こうした傾向は1980年代以降の日本経済の低成長の下で現れていましたが、特にこの間の約10年間を見ますと、日本では大企業が空前の利益を上げる下で、労働者の賃金は逆に減少を続けるという異常な事態が進行しています。この間の約10年間の推移を見ますと、大企業は1999年から2000年、2002年から2007年という長期間にわたる利益拡大期があり、特に2003年から2007年の5年間は史上最高の利益を更新し続けました。ところが、労働者の雇用者報酬は1997年の280兆円をピークに減り続け、2009年には253兆円へと総額で27兆円、約1割も落ち込みました。これはなんと18年前の1992年の水準への落ち込みです。こうした雇用者報酬の落ち込み、他の国でどうなってるでしょう。国際的に見ても、主要国の中では日本だけの異常な事態なのです。OECD 加盟国で見ますと、比較可能な28カ国の中で、1997年から2007年までの10年間で雇用者報酬が減少した国は、日本ただ1国しかありません。27の国のうち、ただ日本1つだけです。10年以上にわたって賃金が下がり続けている国は、世界の主要国の中で日本だけなのであります。その結果、何が起こったか。急激に膨張したのが、企業の内部留保です。企業の内部留保は、特に1998年以降、急膨張し、この10年間で約200兆円から400兆円へと2倍にも膨らみました。約400兆円の内部留保の半分近くは、資本金10億円以上の大企業が溜め込んだものであります。こうして長年にわたって 大企業が莫大な利益を上げても勤労者はには少しも還元されず、巨額の内部留保として蓄積されました。このことが家計内需を著しく痩せ細らせ、日本経済を外需頼みの脆弱な経済にする結果を作りました。ここにはルールなき資本主義の深刻な歪みが象徴的な形で示されています。大企業がため込んだ巨額の内部留保は、労働法制の規制緩和による正社員の非正規雇用労働者への置き換えと、使い捨て労働の蔓延、正社員に対するリストラ、賃金引き下げなど悪なき労働コストの削減、中小零細企業への下請け単価切り下げなど、国民の暮らしと営業を犠牲にし、庶民の血と涙の上に積み上げられたものに他なりません。今埋蔵金を活用するということは話題になりますが、大企業が蓄積した過度の内部留保こそ国民生活に還元すべき最大の埋蔵金ではありませんか。内部留保を全部崩せと言ってるんじゃありません。内部留保の一部を雇用や中小企業、社会に還元させる政策への転換が必要です。それは社会的なルールを作り、大企業に社会的責任を果たさせる仕組みを作ってこそ可能となります。具体的には、労働者派遣法の抜本改正を速やかに実施し、非正規労働者を正社員にすること、雇用保険を抜本的に拡充し、失業しても安心して再就職を図れる社会にすること、サービス残業の根絶や有給休暇の完全取得、週休2日制の完全実施を図ること、中小企業への適切な支援を図りながら最低賃金を抜本的に引き上げること、中小企業の下請け単価を適正なものに引き上げること、これらがその中心点でありますが、こうしたルールある経済社会への改革こそ国民の生活と営業の危機を打開するとともに、日本経済を内需家計主導の健全な回復発展の軌道に乗せ、経済危機を打開する上での緊急かつ根本的な処方箋であるということを強調したいと思うのであります。今一つ根本的な解決が求められているのは、税金と社会保障の在り方です。厚生労働省は、日本の相対的貧困率が 15.7% となり、1997年以降最悪であることを発表しました。 OECD 加盟31カ国の中で、日本の貧困率はメキシコ、トルコ、アメリカに次いで世界ワースト4位です。しかも OECD の報告書によりますと、日本は税金による所得の再分配効果は OECD 加盟国の中で最も小さく、社会保障による所得の再分配効果も韓国、アメリカに次いで世界ワースト3位であります。税金と社会保障による貧富の格差の是正という機能が世界で最も弱い国の一つが日本なのであります。ここにもルールなき資本主義の国、日本の異常な姿が示されています。これは一方で、社会保障費の削減、庶民増税を続けながら、他方で大資産家、大企業に対する特権的な 減税政策を続けてきた自公政権の経済政策がもたらした歪みです。この分野でも抜本的な政策転換が必要です。具体的には後期高齢者医療制度の即時撤廃をはじめ、社会保障費削減路線が作った数々の傷跡を速やかに是正すること、社会保障における受益者負担主義を転換し、医療、介護、障害者福祉などの利用料は無料化を目指して負担軽減に踏み出すこと、社会保障を大企業の利潤追求の場に明け渡し、公的責任を後退させる市場化民営化路線を抜本的に転換し、介護、保育、医療、年金などの充実を国の責任で図ること、大企業や第三者に対する行き過ぎた優遇税制を改め、応能負担の原則に立った民主的税制の再構築を図ること、これらが改革の中心点ですが、それは所得の再配分と貧富の格差の是正という税金と社会保障の本来の姿を取り戻す上でも、深刻な経済危機から庶民の暮らしと営業を守り、内需主導の経済の健全な発展を促す上でも急務となっております。我が党は経済危機の下での生活と営業の苦難打開という国民の切実な要求実現のための戦いに力を尽くすとともに、国民多数の中に大企業財界の横暴な支配こそが暮らしを壊す元凶であり、ルールある経済社会への転換が不可欠だという広い合意を作るために、多くの方々とスクラムを組んで全力を挙げる決意であります。大企業に社会的責任と負担を果たせと要求しますと、財界大企業は中国などもっぱらアジア諸国を引き合いに出して国際競争力が損なわれると言います。国際競争力という言葉を呪文のように言い積もれば何でも許されるかのような議論が流されています。しかし、例えば欧州諸国も日本同様に中国との競争にさらされています。欧州と日本は中国からの輸入額は GDP 比では 2% から 3% 程度で、その国の経済に占める比重という点では大きな差はありません。双方とも競争してるんです。ところが欧州では最低賃金は時給で1000円を超えます。さらに大企業の税金と社会保険料負担はドイツやフランスは日本の 1.2 倍から 1.3 倍程度も高い水準です。日本に比べ高い賃金、高い税金、社会保険料を負担しながら国際舞台で競争してるじゃありませんか。日本の大企業だけがそれができないという道理は成り立たないのではないでしょうか。また日本経済の全体を考える必要があります。日本経済の現状を見ても、今その発展の障害となっているのは家計を中心とした内需不足であります。その最大の要因となっているのは、先ほども述べたように大企業は労働コストの削減、規制緩和、税社会保険料の負担逃れによって国民の購買力を、所得を奪い続けてきたことにあります。ここに目を向けずに国際競争力の名で大企業の横暴勝手を野放しにするならば、家計と内需はさらに落ち込むでしょう。日本経済の発展の道は閉ざされることになります。日本経済が壊れたら企業の先もなくなるではありませんか。さらに非正規雇用労働者への置き換えなど、歯止めのない 労働コストのカットは短期の目で見れば企業利益を増しても、長期の目で見れば労働者のものづくりへの誇りを奪い、技術の発展を阻害し、企業経営にとっても先のない道であるということを率直に言わなければなりません。国際競争力という言葉を呪文のように繰り返すことで、自らの社会的責任を逃れようとする財界大企業の身勝手な論理を正面から打ち破ろうではありませんか。経済危機に対する民主党政権の対応はどうでしょうか。政府が編成した来年度予算案や一連の経済問題への対応を見ますと、個々の政策では国民の強い要求に押されての前向きの要素も含まれていますが、次のような問題点が現れています。第1は、大企業にその力にふさわしい社会的責任を果たさせるという立場が見られないということです。政府による労働者派遣法の改正は、製造業への派遣禁止に大穴を開けて、事実上それを温存した上、法律の実施を3年後から5年後に先送りする方向となっています。今少なくない大企業は、一方で引き続き非正規切りを進めながら、他方で一時的な増産をまたもや派遣労働者で賄うなど、使い捨て労働によるコスト削減でひたすら目先の利益のみを追い求め続ける経営に走っています。こうした実態の下で、派遣法改正は文字通り急務であり、製造業派遣の事実上の温存、実施の先送りという方向は、財界大企業の要求に屈した重大な後退と言わなければなりません。我が党は、人間らしい労働を求める戦いに先駆的に一貫して取り組んできた政党として、非正規から正規への雇用の転換をはじめ、大企業に社会的責任を果たさせるための抜本的な政策転換を速やかに行うことを強く求めるものであります。第2に、自公政権の社会保障費削減路線が作った数々のこう傷跡を是正するという点でも、新政権の取り組みには大きな問題点があります。後期高齢者医療制度の撤廃を、新制度を作ってからと4年後に先送りする方針が、国民の怒りを広げています。障害者自立支援法による公益負担も、約300億円あれば大多数の障害者の分を廃止できると言っていたにもかかわらず、その3分の1しか予算をつけず、中途半端に残そうとしている。国民の強い要求の下で、生活保護の母子加算を復活させたことは前進です。しかし、自公政権が同じ理屈で削った老齢加算の復活の要求には背を向ける態度を取っているのは、これは道理に合わないではありませんか。さらに、認可保育所の大幅増設によって待機児解消を図るのなく、保育の分野にまで規制緩和を持ち込み、保育への公的責任を放棄しようとするなど、一連の分野で構造改革路線を継続拡大しようとしていることも重大です。新政権は先送り、中途半端、公的責任の放棄でなく、社会保障拡充へのきっぱりとした政策転換を行い、我が党はこのことを強く要求していきたいと考えております。第3は、財源論をめぐる問題点です。新政権の財源論は、次のような致命的な弱点を持っています。一つは、 自民党政治が作った本当の無駄と浪費に切り込む姿勢がないことです。来年度予算案で軍事費は増額され、特に米軍への思いやり予算と米軍再編費は500億円も増額され、史上最高となりました。スーパー中枢交番、東京外郭環状道路も温存されました。今一つは大企業大資産家への行き過ぎた減税を抜本的に見直すという方向に踏み出せないことです。大企業への研究開発減税は継続、大資産家への証券優遇税制も継続、所得税相続税の最高税率の見直しも手をつけようとしていません。この2つの分野を聖域としたために、来年度予算案は44兆円を超える借金と1年限りの財源にしかならない8兆円もの埋蔵金に頼るその場限りの予算案となり、次年度以降の予算編成の見通しが全くない、お先真っ暗予算案となりました。このままでは世論の批判を恐れて、今回は先送りされた青年扶養控除や配偶者控除の廃止、さらには消費税増税という庶民大増税に行き着かざるを得ません。実際この間、鳩山政権の主要閣僚たちから消費税増税の議論が必要だという声が次々と上がり始めていることは極めて重大であります。消費税増税反対の国民的世論と運動を急速に広げることを心から呼びかけるものであります。軍事費と大企業大資産家、この2つの分野に改革のメスを入れてこそ、消費税に頼らずに国民生活を支える財源が作ることができることを強調したいと思います。ルールある経済社会を築く上で何よりも重要なことは、国民の戦いこそがルールを築く力だということです。この間、派遣労働に象徴される使い捨て労働を正す戦いが大きく前進しました。特に2008年秋以降、大企業が競い合って進めた非正規に対して、全国各地の労働者が労働組合を作り、あるいは労働組合に結集して無法な解雇、雇い止めに反対し、勇気を持って立ち上がったことは歴史的な意義を持つものでありました。労働局への申告、団体交渉、裁判闘争など戦いはなお続き、広がりつつあります。我が党は人間らしい労働を求めて立ち上がったすべての労働者と労働組合に心からの連帯とともに、最後まで共に戦い抜く決意を表明するものであります。この戦いを通じて、現行の労働者派遣法が労働者保護法でなく、いかに派遣先企業保護法となっているか、その問題点が浮き彫りになりました。そして抜本改正への道筋も明らかになりました。戦いこそが労働法制の規制緩和の流れを変え、規制強化へと政治を転換させる力となりました。戦いこそ人間らしい労働のルールを作る力であるということを、労働者の戦いは証明しています。そしてこの戦いを通じて、労働者としての階級的自覚を高め、たくましく成長しつつある多くの労働者が生まれていることは何よりも嬉しいことであります。マルクスは資本論の労働日の中で、労働時間を制限する工場立法を求める大闘争から出てきた労働者は、階級的に成長し違うものとなってそこから出てくる、それ以前の労働者とは姿が変わって この闘争から出てくると述べています。使い捨て労働をなくす戦いを通じて、それまで自らの奴隷的な労働の実態について自己責任と悩んでいた労働者も含めて、多くの労働者が連帯し結集し階級的に目覚め成長しつつある。私はここにこそ日本社会の希望ある未来を開く大きな力があるということを強調したいと思われております。皆さん、国民の暮らしをめぐるあらゆる分野で戦いを起こし、戦いを通じてルールある経済社会を作ろうではありませんか。